台風 FM 一枠お届けしています。この時間はですね、与那国からゲストをお迎えしました。リストランテ鉄のオーナーシェフ猪俣鉄さんです。こんにちは。
はい、こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、鉄さんは仙台のご出身なんですね。
はい、そうです。11年前に、はい、与那国島に移住してきました。
また遠いところから与那国にと思ったんですけれども、世界一周をしようと思って旅に出たら与那国に捕まったと。
そうですね、島に捕まったという言い方が一番適切かと思うんですが
そう、ここ与那国に来るまでは、はい、仙台から出発して、
仙台、東京、そして沖縄本島を2週間ぐらい見て、八重山でちょっと働きながら1ヶ月ぐらいして、うん、与那国でまでフェリーで乗ってきて、うん、そこで捕まった形で11年経過してます
まだ捕まってる。
そうですね、まだ捕まってますね。継続中です。
与那国のどういうところに惹かれて。
ああ、そうですね、よく聞かれるんですけども、うん、なんか最初はその島が特に好きでとか、うん、もちろん綺麗には見えたんですけども、島のすごくいいところを見て、ここに住みたいっていう決意をしたわけじゃなくて、成り行きで住んでるんですが、なんかこう結婚と見合い結婚と似てて、うん、お互いよくわからない同士でも長年付き合っていくと11年目ぐらいにこうなんかこう愛が深まってくるようなこう後半盛り上がるタイプの恋をしてるような気がしますね、
はい、じゃあ今盛り上がってるわけですね。
そうですね、いろんな与那国はいろいろ揺れてまして、
は
い、
そうですね、
いろいろあります。
まあ、ちょっとリストランテ鉄のお話から伺っていきたいなと思うんですけれども、もともと料理をしていたわけではなくって、
はい、
30歳を機にいろいろ自分で料理をするようになって。
そうですね、与那国はその外食をしたり食べて学ぶっていうことができないんですけども、うん、僕の場合はもうほとんど料理の本を見て勉強しましたね。で、実際作ってみて人に食べてもらって、そういう繰り返しの中で料理を勉強しました。
で、33歳にリストランテ鉄を立ち上げたということなんですけれど、
はい
はい、ホームページを拝見すると、はい、リストランテって何ねみたいな感じの、ね、反応が下の方々。
そう、なんだっけ、リストランテじゃなくてレストランテとかいろんな言われ方してて、最終的にはなんか島の人はてっちゃんちっていう風に呼んでますね。てっちゃんちに食べに行こうとか。
うん、愛されてますね。
そうですね、意外と、はい、
でイタリア料理、イタリアン、
はい、
いろいろこう中華とかある中で、はい、イタリアンっていうのはやっぱり鉄さんはぴったり来たんですか。
そうですね、とっても野菜をうまく使って野菜の素材を引き出す、熱であったり塩であったり、それで一つのなんかこう形、ソースであったり、料理の形にこう元あった野菜の形と違う別の次元のものを作り上げるっていう、そのイタリアンの底力にすごく見せられましたね。
で今、イタリアンのリストランテということなんですけれども、はい、島の素材を使う。
はい、そうです。そこだけは譲れない一線でこだわってます。
今の季節ですとどんな食材になりますか。
今ですね、ちょうど寒い時期なんで、与那国ではカジキが有名なんですけども、それよりもこう与那国っていうのは海が急にこう深くなって、深いところにいる魚をこう糸を垂らしてて底釣りで釣るんですけども、そういった魚が美味しいですね。また与那国からこう出荷されちゃう魚もあるんだけども、こう地元の人だけが食べる美味しい魚みたいなのがあって、そういうのをこうこっそり出したりするのが好きですね
こっそりですか、
はい、
いいですね。鉄さんのところでしか食べられないとかって。
そうですね、あまり出回らなくて美味しい魚、はい、
そうですか。で畑を持ってらっしゃるんですね。
そうですね、はい、自分で与那国は与那国馬っていう在来馬がいるんですけども、その堆肥を使って畑を作ってます。
あ、そうですか。
完全循環型というか、与那国の馬は与那国の草を食べて馬糞を出して、それをまた土に戻すっていうサイクルを、農業の中でやってますね。
すごいですね。
はい、
与那国馬も飼ってらっしゃったりとかするんですか？
そうですね、ゆくゆくはなんか与那国好きが高じるとそういう風になっちゃうかもしれないですけど、まだ今のところはやってないです。
後半盛り上がってますね。
あ、そうですね、確かに、はい、
お見合いの時、あ、まあ、ちょっといいかなみたいなところから、はい、今かなり来てますね。
そうですね、
お互いなんかこうよくじっくり見てるような感じがするんですけれども、はい、まあ、でも利用する方っていうのは、まあ、島に訪れる来訪者、まあ、島の方、はい、どんな感じですか？
そうですね、あのやっぱり僕はあの価格設定をね、こうすごく安くしてるんですね、うん、それはなぜかっていうと、そのやっぱり島の人にも利用してほしいからだし、そうやって僕があの30歳の頃から料理を始めて33歳で独立するまで、まあ、独立してからも少しあの僕がこう独り立ちできない間、島の人がすごくこう来てくれて食べてくれてサポートしてくれたってい う, こう恩があるので、そこはあの普通店が有名になっていく、こうだんだん値段を上げていってなんかこう敗訴になっていくんですけど、僕はあの値段はやっぱり島の人が使える価格にして、まあそういう関係でやっぱり島の人がまだ多いですね。それとあのあんまり島外の人はあの結構口コミでもう何年か自分の店で営業してて、まあリピーターが多いですね。
そうなんですね、はい、ですっごくすごいなと思ったのもう一つあるんですけど、はい、1日1組様。
あ、そうですね、はい、
すごいですよ。2名様から12名様まで対応はできますが、
はい、
その1組様だけのために。
そうですね、
時間と空間と、
はい、
使いましょうということですね。
そうですね、やっぱり僕自身がその料理っていうものにものすごい手間をかけてるから、あの飛び込みで、まあ、普通の店は飛び込みなんですけども、飛び込みで来てあの僕がこうあたふたして料理するんじゃなくて、前もって予約をもらって、例えばその人があの今回あの与那国に新婚旅行で来るんですとか、そういう、うん、あのお客様のこう声を聞いて、うん、あのどういうシチュエーションでこの料理を、料理っていうものをこうその日あの与那国に来てくれた方に対してあの思い出に残るような形で僕はあの料理を表現しようかなというので、やっぱどうしてもそこまで行くとこうそのお客さんと話し合ったり向き合ったりして料理の方向性を決めるので、それで一組ですね、残念ながら、はい、
ね、丁寧に料理していただいたものを私たちがまた美味しくねいただく、
はい、
どんな贅沢かしらと思うんですけれども、はいはい、あの私も味わってみたいなと思います。古民家で1日1組、はい、受け付けているリストランテ鉄ということで、はい、でまあ、ここまではちょっと鉄さんのお店のお話とか料理についてお話を伺ってきたんですけれども、はい、まあでも仙台から与那国に移り住むことになって、はい、まあ、11年ですけれども、
はい、
まあそうなるともう本当にね、あのただ観光で遊びに来ましたではないものもいっぱい見えてくると思うんですけれど、はい、まあ、今年ももちろんそうなんですが大きい出来事がありましたね、はい、住民投票。
そうですね、
いやこれはちょっとこう私も沖縄の人間ではありますけど、はい、島の人間ではないので、
はい、
うーん、どんな風に見えるんだろう島の中の人たちはっていうふうに思うんですけれども、
まあ、今ねあの現政権がこういろいろ推し進めようとしてるちょっと右傾化というかあの武力増強の方向に対して、まあ、与那国島っていうものが、まあ、その飲み込まれようと、まあ、かなり前もって周到に用意はしてたんですけども、うん、まあ、なんか1500人の島のコミュニティの中だけでその命運を左右するような、
うん、
あの大きい出来事、これをこう住民投票でやろうという形で、そこであの自衛隊基地を問う問題としては、うん、日本中があの注目する結果になりましたね。
そうですね、はい、で、まあ、あの賛成が過半数多数を占めた、はい、ということなんですけれども、うん、うん、いいことありますか？いいこと、まあ、いいこと悪いこと両方あると思うんですけど、
そうですね、うん、ちょっとその質問は難しいのでどうかな。
ね、でも賛成なさった方はいいことがあるっていうふうに思ったんでしょうね。
うん、まあ本当に僕の考えですけども、やっぱりそのどんな自治体でもあの国の補助金交付金とかそういうものでこう 今のシステムっていうかな、既存の地位を維持するんじゃなくて、本当に自分の足元にあるものをこう一つ一つ拾い上げて、これは使えるかなとか、そこになんかこう人間の知恵だったり創意工夫が生まれてくると思うんですよ。そしてそのなんだろう、宝の山がね、与那国にはたくさんいろんな素材が残ってるんですよね。それをこう島にいる人はなかなか気がつかないんだけども、外から入ってきた旅行者だったり、僕みたいに移住した人とかだったりがこううまく見つけて、島の人にもっとこう自信持ってくれたら、何もこういうなんだろうな、もう自力でできるんだっていう力強さがあればね、まあどっかから大きいね自衛隊を持ってきて過疎化とか、まあ経済発展とか、そういうものを一つで一回でこう吹き飛ばして、なんかこうそれで幸せな未来を作ろうって、ちょっと短絡的すぎるなと考えてしまいますね。
でも今のお話聞いてると、全部つながってるなと思ったのが、その哲さんのお料理に対する考え方だったり、その畑っていうんですかね、作物を育てる時の育て方だったりとか、あるものをやっぱりうまく活用して、次に次につなげていく。
そうですね、あるもの以外は使わないないものはないっていう割り切りがそういう線、やっぱりきちっとなんか、料理の中でそういう線は引いてますね。
そっか、なんかこう哲さんだから見えるもの、見えたかもしれないものを、今日私たちはちょっと、そのね一部を聞かせてもらったかなっていう感じがします。ちょっとそういう視点で自分の今いるところをもう一回見てみたいなっていう気持ちになりましたね。
そうですね、何かいろいろ種がもうこの日本中にまかれてると思うんで、その芽が出てるとこをよくしっかり観察していただければ、きっとなんかこう緑のね、命の森が日本中に溢れてくるんじゃないですかね。
なんかね、ちょっと与那国、与那国に、与那国の、ね、与那国ですね、人は違うなみたいな、
はい、そうです、与那国は違いますよ、
与那国は違いますね、はい、皆さん注目していただきたいと思います。で、リストランテ哲なんですけれども、詳しくは、サイトを見てくださいっていうことですね。
そうですね、ホームページと、今日ちょっとすごく短くまとめてしまったんですけども、なぜ与那国に住んでるのか、もうあのホームページに書いてますので、
長い長い哲さんの物語がありますので、ぜひそれをねご覧いただいて、与那国に行くときにぜひね、あのご予約ください。
ご予約、ね、はい、頑張ります。
一日一組ということですから、まずはご連絡取って、こんな感じの旅にしたいとか、
そうですね、
これで与那国に行くんですけど、っていうことをちょっと哲さんとお話ししてみてください。
実はあのロールケーキを作ってるんですが、あのそちらの方はあのいつでもカフェの方でロールケーキとお茶のセットが楽しめるようになっているので、そこを入り口にしてもらえれば
いいですね、
ありがたいかなと。そこで気に入ってくれた方は、ちょっと夜の実は食べたいんだけどっていう相談いただければ、そこからこう面接が面接があれ始まって、それぞれの思いをね、なんかこう思いを受け取らないと、やっぱり僕は料理人として人の思いがあるから、こうそれを返したいっていう形ができるんで、こうやっぱり心のこう交流っていうのかな、そこが多分料理の最終的な姿で、それが多分ねこう美味しいだけじゃない、味付けになると思うんですよね。
そうですね、何の変哲もないお母さんの味噌汁が美味しいのと一緒かな。
はい、
ますます食べたくなりましたね。なんか台風で行きたいですね。今日はですね、与那国からのゲストでした。リストランテ哲オーナーシェフの猪俣哲さんでした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。